ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆様、おはようございます。今日も午前中に、ちょっとお話をしておりますけども、昨日はですね、フジテレビのことを話し出してからですね、だんだん自分の気持ちに残念な気持ちが湧いてきまして、少し話も長くなったし、内容的にも、言わなくてもいいかなっていうようなことを思い出しましてね、というのは、やはり私も、ある程度のプライドがあるんですよ。それで、やはりフジテレビにずっと出てた、前には TBS なんかも出てたんですが、テレビ局だいたい5局とか6局に出てたわけですね。やっぱりそれに対する私の思いっていうのはやっぱりあるんです。私は割合と一生懸命仕事をする方なんで、そういうテレビの収録のある日はですね、他の仕事を辞めて、まず今日私が話そうということを繰り返して勉強したり、細かいところが間違ってないかっていうのを調べたりします。それは学者ですから、言うことに間違いがあってはいけないわけで、かなり調べたり、私はそれでスタジオに何も持って入らない。メモとかそういうの持って入らないっていう主義なんですね。これはもう大学の時もそうなんですけども、講義室にはノートも何も持っていかないと。自分の頭に入っていることは人に教えてもいいけども、何かを見ながら言うっていうのは人に教えることではないと、いうような信念があるもんですから。で、やっぱりそれで、長らく出演したりですね、しますと、やっぱりプライドって言いますか、自分としての信念って言いますか、それが残るんですね。で、フジテレビのことを話してるうちに、テレビのことをですね、話してるうちに非常に残念な思いになりました。僕は、ああいうことをやったのか、ああいう雰囲気の中で、話をしてたのか、っていう残念な気持ちが湧いてきました。やはり、ちゃんとしたところで、ちゃんとした話をしなきゃいけなかったんじゃないか。それは、私の方で地上波テレビを批判することもできます。できますが、なんでもう少し、地上波テレビがしっかりしたことをやってくれなかったのか。単に、視聴率をどうするとかですね、そういうことじゃなくて、報道陣として、またテレビ陣として、節度のある行動が取れなかったんだろうか、という気持ちが湧いてきまして、少し長くなってしまいました。今日はトランプ大統領が進めている関税の問題についてお話しするんですけども、やはり、今、残念ながらアメリカと日本と比べますと、もともとはアメリカよりか日本の方が、文明として、また、いろんな考察としてしっかりしてたんですけども、現在では、このシリーズで私が中心としてお話しているような、日本文明と全く異質なヨーロッパ文明が混ぜ合わさって、一体日本人はちゃんとした考えをする国民なのか、それともヨーロッパ文明の欠点ですけどね、これはヨーロッパ文明にもいいところあるんですが、ヨーロッパ文明の欠点であるお金本位、力本位、嘘ついてもいいというそういうですね、根本的な思想が入ってきたことによって非常に乱れてしまってきた。だけども現在はですね、ヨーロッパ文明を主にやっているアメリカの方が、日本文明にヨーロッパ文明を混ぜこぜにしてしまった日本よりかですね、現在だけを取れば文明はやっぱりアメリカの方が上になってしまいました。例えばトランプ関税ですけども、トランプ関税はですね、日本は今どういうふうに反応してるかっていうと、例えばトランプけしからないとかですね、日本の産業が悪くなってしまうとかですね、そういう視点でほとんどの文化人とか評論家とかテレビとかがトランプ関税を割合悪い方向で説明しております。しかしですね、ちょっと前までは日本ではグローバリゼーションに対する批判だとかですね、それから生産というものをちゃんと考えないと、金儲けだけ考えるということに対する強い批判なんかはずっとあったわけですね。特に文化人とかテレビに出る評論家なんかは常にそういうスタンスでした。で、今度のトランプ大統領が進めようとしている関税の問題というのはですね、結局お金は国境を越えられる。だから、そのお金儲けだけ考えればグローバリゼーションがいい。しかし、そこで働いてる人は、国境を基本的には越えられない。だから、自動車産業がアメリカからなくなれば、自動車を作ってた人は、何をしたらいいかわからなくなる。全部そうなってきた。つまり、お金は移動できるけども、人は移動できない。ということで、結局、 お金をメインにした、主力にした考え方では、グローバリゼーションがいい、自由貿易がいい、ということになるんだけども、本当に働いてる人を中心に考えれば、やはりその人たちの仕事とか人生に重きを置かなきゃいけないんじゃないか。まあ、原さんなんかの言っておられることで言えば、株主資本主義というのはやっぱりダメで、国民民主主義っていうんですかね。まあ日本はもともとそうです。株式会社でも、正式に商法なんかでは、これは商法が間違ってるんですけど、社員というと株主のことを意味しますが、日本では社員というと従業員のことだったんですね。ここにまさにその日本流の株式会社とヨーロッパ流の株式会社の差ですね。私に言わせれば、日本の株式会社はやっぱり人間のための株式会社だと。それからヨーロッパの株式会社は金のための株式会社だと。しかし現在では日本もアメリカもヨーロッパもみんなお金の株式主義になってしまったんで、株主が非常にお金を儲けて、働いてる人は全く給料が上がらない。まあ、日本ですと、まあ、35年間にわたって、いくら働いても給料は上がらない。他の国が2倍、3倍になってるのに日本だけが世界で唯一、全く GDP の上がらない国になってしまった。これこそが私が今このシリーズで強調していることなんですね。そして日本の評論家もテレビも文化人も、大体はトランプ大統領の関税問題が出てくるまではですね、いや、あまりグローバリゼーションを進めない方がいいんじゃないか。やっぱり日本の中の生産を重要しなきゃいけないじゃないか。あるいは日本の中の中小企業をもっと大事にしなきゃいけないじゃないか。そういう、まあ日本文明が半分ぐらい入った意見を述べられていた人たちが、トランプ大統領が関税を言い出した途端にですね、トランプ大統領はけしからない。関税をかけるとは何事だと。まあ、こういうですね、論調一色に変わってしまいました。この変わり身の速さですね、自分が今まで何を主張してきたのか、何を国民に言ってきたのか、っていうのをもう瞬間的に忘れるという、これは、ある意味で、まあ、江戸の終わりから明治の初めにかけて、今後日本をどうするかっていう中で一番大きな問題として、日本人の欠点として、森幽霊なんかが指摘してきたことではあるんですね。日本人の小ずるさっていうかずるいと。日本人は時にずるさが出てくると。誠意があるんだけどずるさがあるっていう。それで、まあ日本人の教育っていうのはですね、そういうずるさをなくす教育をすれば、まあ、日本は立派な国になるっていう主張もあったわけですね。まさに、それが出てきたわけですね。ですから、まあこのシリーズではですね、まあ日本文明とかですね、それから現在の、まあ中流階級の衰退って言いますか、消失と言いますかですね。中流階級こそ日本の、日本人の元なんですよ、もともと。だって、昔だったら農業が主たる時はね、江戸時代なんかでは農業人口が国民の9割は農業人口だった。そして高度成長のように日本の文明が守られていて、日本っていうのが繁栄している時はやはりサラリーマンとか、ね、そういう中核となる人が、もちろんその頃は工場労働者、サラリーマンも工場労働者ですけども。まあそれから農家でも専業農家で一生懸命やる農家、工夫して米を作る農家。こういった国の中核ですね。農業のやる人たち、工場でやる人たち、で、サラリーマンでやる人たち。こういう、まあ、国民の9割を占める人たちが幸福になるように。そういう、こう、ものだったんです。それは男女関係でもそうで、やはり女性の多くはですね、子供を産み、子供を育てるっていうことが本当の大きな喜びです。でまた、人生のある意味での大きな目的でもあります。それを主眼として、それだけじゃちょっと、やっぱり、物足りないだろうから、世の中に役立つこと、自分の特技を生かすことも、その中に織り込んでいくという女性の対する感じ。これが日本文明なんですね。ただ、男女共同参画なんていうのは全然日本の文明ではありません。平安時代に世界に先駆けて、先駆けるのを約700年先駆けて、女性しかできないこと、男性にはやってはいけないことっていうのを定めて、で、紫式部とか清少納言とか、 女性の活躍がどっと出てきたわけですね。このように日本の場合は、中核となる人を大切にするということで、今度のトランプ大統領の関税の問題なんかはですね、非常に日本文明に近いわけですね。それはアメリカ建国の時に、できるだけ租税、つまり、所得税とかそういうものを、所得税、消費税っていうのを減らして、関税を高くして、政府はできるだけ関税で、運営するというような思想を作ったわけですね。ですからアメリカもやはりできた途端はお金ではなくて、やっぱり人に中心があったわけですね。だからまあテレビの問題にしてもですね、このトランプ大統領の関税の問題にしてもですね、目先の損得じゃなくて、日本っていうのはどういう国なのか、政治っていうのは何を大切にしなきゃいけないのか、株主の大切にしたって国は繁栄しませんよ。で、多くの人たちががっかりしますね。ところが現在では政治もそうだし、経済もそうだし、学問ですらそうだ。教育もそうだ。家庭生活もそうだ。だから今度立憲民主党が、夫婦別姓なんか言っておりますけども、本当にこの日本文明を破壊して、日本人を不幸にして、一部の人たち、株主とかですね、そういう特殊な人たち、それから世界を股にかけて移動できる人たち、こういう人の幸福を目的にしたような政策が立憲民主党から出てくるっていうのは一体何なんだと思いますね。まあ、この前の駅弁の時もそういうことが立憲民主党とかありましたね。強制的に何かされる人の辛さっていうのを全く考えない野党って言いますか、左側の人たちっていうのは一体何なんだというふうに思いますね。まあ、今日はトランプ大統領の関税ですけど、まあ、日本でもお米を守るっつったら、まあ、いろいろお米の守り方って難しいんですが、まあ、関税 700% と言っても悪くはないんですね。だから、そういう意味では、グローバリゼーションで間違った方向に行ってた世界、この間違った方向に悪乗りして、こう、勢力を伸ばした中国、これに対して我々は今、もう少しまともな国民の幸福を主体にして考える政治、経済、それから社会生活、そこに向かおうとしている。それにはですね、トランプ大統領の政策っていうのはまさに日本がやりたかった政策であったっていうことですね。まあ、日本はやはり生産の国ですから、ちゃんとした真面目にですね、日本の職人は物を作るときにきちっと作った。その伝統が日本を繁栄させてきたわけですね。自分が金持ちになる、自分が楽になることだけを考える国ではなくて、だから貧富の差も低かったんです。今や貧富の差もですね、江戸時代の武士と農民よりか広がってしまう。そういうことになってしまった。だから我々は金だけ動かして、金持ちだけが儲かるような自由貿易主義から早く出してですね、これはもうトランプ大統領がせっかくそっちには踏み込んだ以上はね、日本だけではこういった世界の貿易は変えられませんから、やはり生産者、物を作る人、もしくは物作りってのは今後それほど重要じゃなくなるかもしれませんが、それでも国民一人一人が自分の人生を送るためにということですね。嫌なのになんかさせられる。まあ、臨時雇いなんかもそうなんですね。臨時雇いの人がほとんど子供を産まない。やっぱり人生が破壊されてしまうんですね。自分の人生。日本は特にそうですよ。親が自分を産んでくれた恩。自分たちに子供がいるから自分たちに生きる活力が出てくるということ。それから横軸は自分一人じゃ生きられない。周りがいて、周りと一緒に日本という国を良くしよう。つまり、時間の縦軸と、時間の横軸の、この中央にですね、いて、みんなと一緒に幸福な人生を歩くと。まあそういう意味で、ぜひ、トランプ関税については何をアメリカがおまけしてくれたとかですね、そういう後ろ向きの受け身のことじゃなくて、この際日本としては、グローバリゼーション自由貿易よりか、国を大切にしていく、国民を大切にしていくという、そういう思想にトランプ大統領と一緒に協力してやっていく。このくらいの演説はですね、財務関係、貿易関係、通算ですね。 それから、外務。ここら辺は全部ですね、方向を揃えて、そしてアメリカと一緒にですね、新しい国民本来の政府、それに向かっていく。で、立憲民主党も、それに反するようなね、夫婦別姓みたいな提案は取り下げてもらいたいと。私はそう思っております。